知っとくツバメ。知っていれば得した気分になれる。そんな話題を集めたコーナーです。防災対策。警戒レベル4で全員避難。防災課、防災対策係。電話 0256-77-8381。 平成30年7月に西日本を襲った豪雨災害では、様々な防災情報が発信されたものの、わかりにくいといった声が多く聞かれました。国はこれを踏まえ、住民が情報の意味を直感的に理解できるよう、5段階の警戒レベルにより、水害、土砂災害の防災情報を提供することにしました。警戒レベル1。気象庁が発表。災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2。気象庁が発表。ハザードマップなどで避難行動の確認をしましょう。警戒レベル3。市が発令。高齢者をはじめ避難に時間を要する人は避難を開始し、その他の人は避難の準備を整えましょう。警戒レベル4、市が発令。全員速やかに安全な場所へ避難しましょう。警戒レベル5、市が発令。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。皆さん、台風の接近や大雨が予想されるときは、防災気象情報に十分注意し、自らの安全を第一に行動しましょう。また、情報は待っているのではなく、自ら取りに行くよう心がけましょう。市の防災時の情報発信手段の QR コードがあります。健康 Q&A。 いつ、どう呼ぶ、もしもの時の救急車。県立燕労災病院神経内科三浦武史。 9. 救急車が必要な時は、 A. 呼びかけに反応がない時、頭や胸、背中、お腹などに突然強い痛みが出た時、急に手足の力が入らなくなった時、溺れた時などは迷わず119番通報しましょう。9. どれくらいの人が救急車で搬送されていますか？ A. 燕市を含む県央地域全体で年間8300人ほどの人が搬送されています。このうち入院治療が必要となった人の割合は約 55% でした。9. 救急車を呼ぶかどうか迷ったときは？ A.日中はまずかかりつけの病院に相談しましょう。夜間は新潟県が午後7時から翌朝8時まで救急医療電話相談を実施しています。電話番号はシャープ7119。15歳未満の人の相談はシャープ8000。消防庁のスマホアプリ救助WEB 版もあります。も役立ちます。9. 通報の仕方は？ A. 119番に電話をしたら、救急と伝えます。続けて住所を伝えます。救急車は住所が分かった時点で出動します。次に症状や年齢、性別などを伝えてください。応急手当が必要と判断された場合、応急手当の方法も伝えられます。可能な限り実施してください。9. 救急車を呼んだ後は？ A. 保険証やお薬手帳。乳幼児の場合には母子健康手帳を準備しましょう。救急車到着後は通報してからの症状の変化や、持病、通院先などを伝えてください。急に症状が出て辛いとき、具合の悪い人を目の前にしたとき、 冷静に判断、行動するのは難しいです。もしもの時に備えて、普段から救急車を呼ぶ必要のある症状や手順について確認しておきましょう。